Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, o hiru mae no hitotoki ikaga o sukoshi de shou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita. これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチャーリーなど
アニャです。
さあアニャお帰りなさい。
ただいま帰ってきました。
いやー、はい、嬉しいね。
嬉しいね、はい、
本当なんかすっごく久しぶりのような気がするよ。
そうですね、実に久しぶりですから、はい、
そしてあっという間にカレンダーも9月になりました。
そうですね、はい、9月ですね。
もうなんとなく今週になりましてからね、秋風を感じるようなそんな季節になってますけれども。
なるほど。
アニャまだ真夏？
真夏ですね、はい、割と
そうですか。
どっちかというと、はい、
まあ、旅の疲れも感じずまだ夏真っ盛りという感じもしますけれども、はい、まあ、夏休み中はリカさんとかね、うん、こちらのブランチに出ていただいたりとかして本当にお世話になりました。
よかったです、ありがとうございます。
まあ、アンニャの、ね、旅日記はこれからたっぷりと皆様に、ね、お届けしていくとしてまして、はい、まあ、いろいろとあったようですね。
そうですね、まあ、2年ぶり帰ったわけですので、そうですね、いろいろありました。父親とも2年ぶりの再会、あと9年ぶりに、大学の友達と会い、いろいろありました。あと一人のちょっと悲しいこともあり、友達が急に急死されたりして、とても少し辛い思いもしてきましたけども、会えましたのでとても良かったです。
そうですね、
はい、
うん、きっとアンニャを待っててくれたのかなって。
そうだと思います、はい、う
ん、じゃあ今日はそんなお友達を偲んでの曲からスタートしましょうか。
そうなんです、
はい、
はい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
アンニャにとっては思い出の曲となりましたけども。
そうですね、
懐かしいでしょ。
うん、懐かしいし、ブロンディやっぱり今も音楽やってる方なので、なかなかかっこいいですね。でその曲の中のラップあったかと思うんですけども、それはもう初めて の、はい、ポップ曲の中のラップとして、うん、有名になった曲でもありますので、割とポップ音楽の歴史上では大事な曲の一つですね。
そうです
か、ということになってます。はい、
さあ改めてお帰りなさいということになりましたけども、はい、
ただいま帰りました。
まあね、はい、ちょっとのんびりできたのかな。
のんびりできましたね。3週間帰りましたけども、うん、8月7日から8月26日、はい、夜出て8月27日だから先週の、はい、日曜日戻ってきました。
はい、まあ、日本だとまだまだこう夏暑い時期だと思うんですけど、うん、はい、ドイツは基本的にはどのくらい？
ドイツはたまたま私帰った時の前半がすごく、うん、涼しくなって雨もあったりして、はい、うん、で後半はもう夏戻っちゃいましたという感じで、ま、はい、最後の15日間、まあ、2週間、まあ、10日間ぐらいは30度前後で、うん、ものすごく夏な感じでしたね。
そうですか、
はい、
まあ、日本だと湿気があってねっていう感じだけど、ドイツはそう
で
もないね。
ドイツは完全にドライです。
ドライです、
ね、ローションは3週間で1パック使い切りました。
あ、そう、
ものすごくドライなので、暑くて夜は涼しく、ドライな感じです。
快適ですね。
快適です、とても、ね、はい、
ちょっと羨ましい感じもしますけど、はいはい、さあ今回の3週間の、まあ、お休みの目的、
はいはい、うん、何よりの目的は休むことでしたので、はい、有給を取って行ってきました、うん、なのでドイツでは夏は、ま、やっぱりちょっと休むっていう習慣がありますので、うん、何十年ぶりにそういうのできたのでとっても嬉しかったです。でもちろん両親もあったり妹もあったり、あとちょっとだけ仕事もしてきました。
はい、
はい、
まあ、こんな時でも仕事をしちゃったんだ。
うん、まあ新潟大学で勤めてますけども、うん、その京帝大学のビーレフェル大学にちょうど夏のクラスがあって、
はい、
そこに学生が5人参加してたので、その人たちの様子を見に行き、あとちょっとだけ、授業見学させてもらったりご挨拶がてらということで一泊だけ行ってきました。はい、
まあ、でもメインはもうゆっくり休むと、はい、
ゆっくりと、
ということなんですよね。
はい、うん、ゆっくりと休みました。でドイツの夏はやっぱりすごくいいんですね。まず遅くまで明るいですね。
あ、そう。
でサマータイムなので、あと北ですから、
はいはい、
大体平均ついてもまだあれもう8時なのに、もう全然なんかね汚れなしという感じなので、逆に日本に戻ってきたらものすごくもう6時半とかもうすでに、
まあ、そうですね、
真っ黒になるので、すごく早いですねって感覚ありました。 で当然で明るいということは活動できますよね。
そうですね、
はい、なので、いっぱい活動できますよ。うんというのは飲んだりバーベキューやったり泳いだりハイキングしたりちょっとした運動したりサイクリングしたりいろいろやりますね。店も割と最近は遅くまで開店するようになったのですごく買い物もでき、はい、いろいろありました。
じゃあもう9時と言っても全然もう、
はい、
日本で言ったら夕方、そうなんです
、夕方ですね。9時はもう明るいです。まだまだ9時で、まあ、9時でさすがに夕暮れが始まりますので、もうちょっと秋は近いのでさすがにもうちょっとだけ短くなりつつそれでも、遅くまで明るいのでたくさんできます。
そうですか、
はい、
何をしてきましたか。
私はいろいろしてきましたよ。だいたい今回の再発見としては、プールですね。
プールですね。
泳ぎましたね、
はい、
ほぼ毎日泳ぎました。
そう、
はい、行って泳いで帰りました。
素晴らしい、
はい、
水温は
水温はいろいろありました。私全部で5つのプールに行ったんですけど、はい、プールと聞くと屋外ですか屋内ですかどんなイメージですか。
私は基本的に屋内ですね。
そうですね、うん、夏だとドイツは当然屋外になります。
もう自然のね。
そうで、そこでちょっとやっぱりリゾート感があるんで、
はい、
まずスイマー用のプールありますね、
はい、
でそのプールはだいたい50メートル当たり前で、深さは 1.6 から、徐々に深くなり 1.9、2メートルまで行きます。
深いですね。
そうです、だから立てません。だからいつも日本の、ね、もちろんです。で隣に子供用のプールあったりそこでちょっといろいろ例えばスライドとかできるところとか、はい、あとはもう赤ちゃん用のとっても低いものとか、浅いものとかあとは、上からジャンプできる、
はい、
10メートルまで の, タワーがあるとっても深い3メートル深いプールもあります。これ全部一つの施設の中にありでその間になんか芝生もあって、はい、自分がいつもなんか敷物持って行き朝から夜まで遊べるんですね。
朝から夜まで泳げるんだ。
泳げるんですね。
すごいな。
だからすごいなと思いました
すごいよね、
うん、ですごくドイツは海がないわけだから、まあ、あるはあるけど、うん、私は南なので、ないんですね。だからプールしか行けませんか、うん湖かどっちかなんですよね。
まあ、でもプールといっても外だから本当にその雨も降るだろうし、はい、
そうなんです。
天然の自然のって感じですね。
そうなんですね、うん、でちょっと最初一番初めて子供の時よく遊びに行ったプールに行ったんですよね。でその日はなんかね21度で、うん、水も21度で、うん、おまけに水だ泳ぎ出したらもう雨に当たり、
はい、
もう大変でしたよ。
寒い。
それでもよくやってましたねと思いました。
21度ってね結構冷たいですよ。
でもね結構ねみんなやってますね。
そう
運動ですから、
まあね
はい、であんまりそういうなんか筋にこだわらないのはもうまたドイツで、
あそう、
うん、で結局逆にすごくフレキシブルな対応でやっぱり誰も来ないと、うん、あじゃあ今日は昼でおしまいですねみたいな、
そうい
う
のも
あります。そう
すごいな。
誰も来ないとなんか無駄ですから
確かにね。
そう公営プールだからそれはもうなんか街のお金出さないといかないわけであって、うん、でそこでまあそこで判断して、うん、まあ今日はあまりにも寒いとやめましょうということにもあったんですね。
そうですか、うん、
なのでだいたい6月から、9月真ん中までに朝の8時から夜の8時まで、うん、空いてます。普通は天気良ければ、うん、でその分公営のプールが、屋内プールがお休みになります、うん、屋外がありますから、
うん、ありますからね、
はい、なので全然日本と違いますね、うん、輸入してください誰かこれ
そんな感じだよね。
すっごくいいですもん。はい、
でもアンニャが泳ぐところはプールだけでもないんだよね。
そうなんですよね。で私の妹がベルリンに暮らしてるんですけども、はい、ベルリンより北に行くとすごくフラットな地区がありますけども平たい平地なんですね、うん、でそこにさすがにちょっと寒く冷たくなるんですけども、そこはもう湖がすごく多くて、うん、で普通に湖で泳げるんですね、うん、なので湖でも泳いできました。
湖って深いでしょ。
深いですね、はい、
そこでも泳ぐんだ。
泳ぐんですね。みんな普通に泳ぎたいというか休みといえば泳ぎたいっていうのがあるので、うん、だからそれも公営扱いなので、うん、水の質とか、うん、その入るのは自己責任という看板があるんですけども、うん、やっぱりとても暑い時とかたくさんの人が来る時に少しその水道局とか水道じゃないですねなんか環境局でしょうか、うん、そういう担当の人が来て水をチェックして、うんそうですね行きます。とっても静かなんですね。
でしょうね、うん、自然の中だもんね。
そう、その中でまたマスが覚えたりとか、小さいワカサギみたいなのも行ったり、ですごいなんか素敵でしたよ。
お魚と一緒だ。
そうなんです。
すごいね。
で上になんかいろいろなんかあの虫もいまして、
まあそうだ
ね、あのなんか湖の上になんかちょっとあの歩ける虫ありますよね。
そうそう、アメンボみたいなね。
そうそうそうそう、はいはい、それも いまして、あとササみたいななんかあのあって、
はい、
あの水の中にあの植えてるあの植物とか、ものすごい綺麗な風景でした。
すごい、ね、自然とお友達だね。
はい
さあ、そして泳ぎだけではなくて、はい、相変わらずの自転車も乗ってきたと。
乗ってきましたけど、あんまり乗ってませんでしたけども、うん、やっぱりあの新潟県は特別に自転車に向いてない可能性があるかと思うんですけども、うん、車優先ですよね。
はい。
でドイツは車も大事なんですけど、もう自転車も大事、うん、なので信号、サイクリングロード、うん、その幅、
はい、
だからその自転車専用 の, あの道路の脇にある幅が全然違います、
うん、あ、日本だとやっぱ狭いですよね。
狭いし、あとやっぱりどうしてもなんか車に、ま、あの負けますよね。
そうですね、う
ん、だから あとは電車でもあの、自転車乗っていけますので通勤にも行けます。例えば自宅から駅まで自転車で行き、自転車を持って電車に乗せて、通勤だから、そうですね、あのバイト、あの仕事場までに着いたらその駅にまた自転車を出し、自転車で会社まで行くというのが割と普通なことで、でちょっとお金かかるんですけど、それもなんか、大人の分よりも、半分とか、そんなあんまり、まあ、定期券もありますし、自転車連れていいですよみたいな定期券もありますし、割とすごくなんかね、車乗らないようにという運動も大事だしという、あの政策すごいしっかりしてますね。
電車にこう乗せられるってすごくいいですよね。
スペースありますね、はい、ちゃんとあのそれをあの確保されてますので、外はもうそのサイクリングマークがあって、そこで遠くまで行く、まあ、あのそれこそバカンスで、あの自転車乗る人もいるんですけど、通勤でも通学でも自転車当たり前、
優しいよね。
はい、
まあ、プールで泳いだりとか自転車乗ったりとか、はい、本当に、まあ、向こうに帰ってもアクティブだったね。
アクティブすごく良かったです。あとゆっくり寝て、
は
い、あと外に座って、
うん、
カフェも行き、そんなも特にあの心配することない日々を過ごしてきました。
うん、そうですか。
なんかいいですよ。
いいよね、はい、話聞いててもまだまだこうウキウキしちゃうような、はい、そんなアニアを見てしまいましたけども、はい、まあね、休みっていいなって改めて思いますよね。
そうなんですね、はい。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that?
Aha!
はい、ジャリーナ、今日のメインディッシュは何でしょう？
今日は映画をご紹介しようと思います。
はい、映画ですって、いいですね。
夏休みもね、いろんな映画が公開されまして、私も何本か見たんですけど、その中からの1本ご紹介します。はい、この番組というかこのコーナーはユナイテッドシネマ新潟の協力でお届けしていきます。さあ、一本見た映画というのは、8月26日から公開になっています、関ヶ原です。
関ヶ原ですか、うん、すごいですね。
まあ、長い歴史の中でいろんな戦いがあったと思うんですけど、はいはい、その中でも本当に有名な、ね、はい、戦いの中の一つだと思います、はいはい、そうですね、関ヶ原の戦いということで、はい、まあ、秀吉に仕えた石田三成の戦いということになるわけですけども、はい、まあ、三成率いる西軍、そして家康が率いる東軍の戦いです。まあ、天下分け目の決戦としても有名だと思うんですけど、はい、まあ、今回のストーリーはまあ皆さんお分かりだと思いますが、何しろ私が注目するのはその豪華キャストですね。まあ、すごいメンバーがよくここだけ集まったなというぐらいにいろんな方が集まってます。
ははそうですか、
うん、まあ、多分、まあ、この人の不安も多いんじゃないかなという岡田准一さん、
はい、
まあ、彼が石田三成役を演じています。そして徳川家康役は役所広司さん、
はあ、
そしてその岡田准一さんの石田三成がちょっと恋心を抱く、また彼女も恋心を抱くということで、初音役は有村架純さん。
すごいですね、
まあ、この3人だけでもすごいですよね。なのにそれプラス平武宏さんとか、
は
あ、東出さんとかね、
はいはい、
まあ、本当にこれだけの役者が集まっての映画になってます、はい、で時間的には、ね、2時間半ととっても長いですし、
長いですね。
最後の後半30分が戦うシーンばっかりなんですよ、
はあ、
でも本当に戦いのシーンはこれだけやるかっていうぐらいもうやってくれるんですけども、
あ、
まあ、とにかく
日本だとほら時代劇 の、うんうん、あのジャンルありますよね、
はい、
でそれも映画もありまして、うん、そこでもなんかよくあのその昔の日本の再現してそこでチャンバラといいますか、なんかその、うんうん、あのまあ、カンフーじゃないんですけど、はい、そういうなんか感じなんでしょうか。
そうですよね、戦いのシーンって相変わらずすごいなと、盾のシーンっていうんですかね、
あ、盾のシーンですね、う
ん、
はい、
最近女性の中でもねその盾をやりたいっていう女性が増えてきてるんですって、
ははは、すごいですね、うん、
それぐらいやっぱりすごい筋肉使ってるらしいですけどね、
へえ、
うん、私個人的にはねあの石田三成役の岡田さんもいいんですけど、あの島右近役の平武宏さんはちょっといいぞと、味わい深いな、
なるほどね、
うん、ちょっとお父さんに似てきたところもあるんだけども、いい役したなっていう、
なるほどね、なんか見たくなりましたね、
とっても、いいですよ、とても壮大なスケールですので、はい、ぜひ皆様にもご覧いただきたいと思います。
そうですね、ぜひ。
で相変わらずのチケプレもありますのでご紹介してください、
は
い、
ユナイテッドシネマの、チケプレがあります。これ9月から有効になってますので、どしどしと応募をしてください、応募の仕方は、メールかファックスかどっちかにして、できますけども、ファックス番号は、0250-235100 になっております、0250-235100 になっております。メールだとメール書いてアットマークにチャット761.comこんまでに、ご応募ください、大変お待ちしてますので、9月はもしかして、天気悪い日もあるかもしれないので、ぜひぜひ応募してみてください、
はい、たくさんのご応募お待ちしています。じゃあ続いてはお出かけお願いします。
はい、お出かけです。私は日本に帰ってきてもう音楽聴きたいわっていうなんかすごく思いがありまして、
はい、
まず、今日は柴田のあるモダンジャズティールームバードの、ライブを紹介したいと思います、明日、9月3日、19時スタートになってますけども、なんとドイツで、長く暮らしてあの笛を吹くテンラトールトリオブラウベアクという、ライブがあります、彼は、バリトンとベースフルートも4の字のするほぼあの 1.5 メートルのパイプを使っているものすごく大きいフルートを吹くんですけど、それ多分あの世界では4つしかないんじゃないかなっていうぐらいの珍しい楽器でして、彼と本間和成の素晴らしいドラムと、綾川淳というベースの方と3人でトリオを組んでおります、2017年9月3日日曜日19時スタートですが、お題は2800円とワンドリンク付きになっております、バードは柴田の、大手町にありますが、電話番号などは、ブロックシーキのホームページにもアップしておきますので、興味ある方はぜひ情報をそちらからでもゲットできるようにしておきます。ぜひぜひ、あの私何回か聞いたことあるんですけど、もう素晴らしすぎて、あのもう感動ですね、とっても良いです。あのもう非常におすすめしたいと思います、
はい、9月3日です、
はい
はい、お出かけになってみてください。
はい、
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のブランチはおかえりアニャということで、はい、旅日記パート1ということでした、はい、
そうですね、
いいね、ドイツね、
ドイツだけじゃなくて休むこといいんだなと改めて思いました。
そうだね、
あのね、ドイツだとあの1年に1回ぐらいに 長期休み取るんですけど、
はい、
最初の1週間目は、まず疲れを取ります、
はい、
2週間目は、そうですね、ちょっとあのリラックスしてきます、
はい、
で3週間目は、もうその場所とか、そのアクティブに切り替えるので、その後でああもうそろそろ復活したいわっていう気持ち湧いてくるので、すごくあのいいなんです。であとは、野外プール、まあ、あのプール公営プールを語ってましたけど、はい、ドイツ国内でどのぐらいプールあるかと分かりますか、
かなりあると思いつつも、でもさ、プールって結構維持費がお金かかるもんだからね、3000とか、
いや
そんなもんじゃない、
違いますね、
もっとも
っと、
え、満単位ですか、
いえ満単にさすがにありませんけど、
ね、
はい、あの2倍以上ですね、7040個があります。
その
中に入っているのは屋内、屋外、温水、普通の水、それからスパー式、遊園地式、全部合わせてなんですよね。
すごいね。
で皆さんお気になる、あの気になるかもしれないけども、そのあのお金はどうなのかっていう、はい、ありますよね、はい、でドイツの普通の屋内屋外プールは特別にスパーとかサウナとかついてない、
はい、
普通に水泳できるちょっと遊べるプールだと、はい、平均で3ユーロから4ユーロまでです。だから500円前後だと考えたらいいかと思います。 でそれは2時間、屋内だと2時間一番短い時間と、あと6時以降だとあの夜の部まだ半額、それからシーズンティケットなど、はい、いろいろあるので、それもすごく豊富にあのみんな行くようにみたいな、なんかあのなってるんですよね。
そうなんだね。
なかなかいいと思いました。
なかなかいいですね、
はい。
まあ、日本だと、ね、もうちょっとお高いところもあったりとか、なかなか家族で行くにはちょっと大変みたいなね、
はい、
うん、やっぱり水に親しむすごいな、
はい、うん、水いいですよ。
いいですね、
はい、
ということでパート1をお届けしましたが、来週は旅日記パート2ということで、はい、まだまだ語り尽くせない
ところいっぱいありますね。語れますね、はい、語れます、はいはい、
ということでお届けしていきたいと思います、はい、来週もお楽しみに。ここまでのお相手は千葉里奈と
アニヤでした。
それではまた来週まで、バイバイ、バイバイ。